前回からの続き。
さあ、そろそろあれですかね、はい、皆さんの会場に開いて質問がある方はちょっとマイクをお持ちしますので、ぜひ何かあったら挙手をいただければと思います。
お願いします。
ありがとうございます。高度なレベルで心身が一致するというところなんですけど、これはちょっと分からなくて、私の確認というか、高橋さんは、土鍋の蓋を私よく料理してるのをパッと掴むんですけど、熱いんですよね。で、熱いんですけど、それを土鍋にして大変なことになって、離さずに、そっと。で、もう一つのパターンとしては、熱すぎて離しちゃう。これは、離す方が、高度なレベルで心身が一致しているっていう。
はい、はい、はい、どうぞ。はい、渡辺くん。
はい。それは僕が30分前に感じてた疑問です。ね、大体僕の中で解決したんですよ、これは。何が言ってるかっていうと、多分そういうことではなくて、自分たちがいろんな感覚器を持って生きているし、感情っていうものを持って生きている。でも、都市の非常に組織的な社会的な場で暮らしていると、知らず知らずのうちにいろんな感覚器をおふっちゃってるんだっていうことの話をしていて、例えば、辛いことがあった時に、とか達成しなきゃいけないゴールがあるときに、まあ、これやんなきゃいけないからっていうところを一回鵜呑みにするんだけど、ゴールを達成すること自体はいいんですが、そこで自分が何を感じてるのか、人間関係の中で何が違和感なのかっていうのに蓋をしすぎちゃってるんじゃない、蓋は出てきたけどでなんかその熱いものを話すかどうかっていうのは今多分問題にはなってなくて、その自分を騙しなさいって言ってるんじゃないですか。自分がいろいろ感じちゃってるっていうこと自体を思い出そうっていう話をしている。つまり心身を一致させるっていうのは、思ってないことをやるかやらないかってことではなくて、自分がいろんなものをセンシングできる体だったことを思い出そう、人間の体の中の動物をちゃんと取り戻そうっていうメッセージだというふうに僕は解釈しました。
あ、ちょっと加えていいですか。素晴らしい、はい、今のお話は外部センサー、五感の話ですよね、触覚の話。
なるほど。で
それと分かりにくいんだけどインナーセンサー、内部、お腹痛いな、ちょっとなんか心拍数上がったな、手に汗握ったなとか、ガッツフィーリングのことを感、英語では感のことをガッツフィーリングって言うけれども、腸の中にもそのセンサーがありますよね。それ内受容感覚っていう風に呼ばれるものがあって、むしろなんかその情報を私たちは無視しまくっているな、その情報をちゃんとキャッチして、それがどういう意味なのか自分にとってっていうのを解釈していくっていうのが1、2でとても重要な意味を持つのではないかと思っています。大丈夫ですか。
つまりなんか熱いから手を離すみたいなのは誰でも簡単にできるんで、そこは問題になってないと。でそうじゃなくて、そのなんか人間関係とか長期的になんか自分が置かれている環境みたいなのに、我々はしばしばその自分の感覚を無視しがちであるっていう、ほぼ気づけてないことに気づけるかっていう、そういう投げかけであると受け取りました。
はい、そういうことです。例えばこの人の隣にいると何か熱く感じるなとかありますよね。そういう
ちょっと私の質問か、このカテゴリーと違う感じ。もう一個だけ、今の外部センサーの話ではなくて、例えば私の中で心身が一致しているというのは、嬉しい時に笑うということがある。でそれは嬉しいと感じて笑うんですけど、私は嬉しくなくても笑ってみると嬉しくなるから笑ったりするんです、
うん、
それは自分の中で心身が一致してるっていうふうに思ってるんですけど、ここで言っている高度なレベルで心身が一致するっていうのはそういうことですか。
ちょっと違うかもしれない。
もうだから完全に僕の悩みですよ、それ。全く同じような違和感を僕持ってたんですよ。人生は一致してない心身で、むしろ伸びしろがあるんじゃんみたいなことをさっき話題にしてたんだけど、いやそうじゃないと。でそこはそこでいいんだと。つまりなんかそれは何がいいかというと、自分は今ハッピーじゃないけど笑ってみようっていうことを気づいてる時点でもう OK なんですよ。それはクリアしてる。で、今話題になってるのは自分が気づけてないことに気づけるかっていう話だけをしてたので、だから心身一致できてねえな俺って思ってる時点で、そこはもう課題チェック。OK。そうじゃないギリギリのところの、まだ自分の感覚器が追いついてないものとか、感情が言葉になってないものっていうのをちゃんと見つめようって、そういう投げかけでした。まだ納得いってないですね。これは大きな伏線だと思ってる。
ありがとうございます。だから嬉しいから笑うっていうのは決して心身一致ではない、ない、必ずしっていうか、まずねそこで大事なのは、嬉しいと自分が認知しているっていう、そこに気づくって ことで、そしてそこで笑うかどうかはまた判断なんですよ。
おっ、さっきの話きたね。
だから嬉しい時に笑うことが適切でない社会的空間もあるわけだから、例えばお葬式でなんか嬉しいことがもしあったとしても、そこで笑うことは必ずしも適切ではない。そうするとその選択として口をつぐんでそのまま下を、これも別にある意味そういう意味での心身一致みたいな、
うん、だから正直今の疑問とか僕の疑問とかが絶対発生しちゃうと思うから、正直ねこれ心身の一致って言わない方がいいと思うんだよ。いやこれ本当に本当にだからどっちかというとその感覚を取り戻すとか、感じるなんか忘れている感覚を呼び覚ますみたいなことだと思うんですね、意味合いとしては。そっちの方がいいかな。
そうかな。なんかよく考えています。いや、なんか元物理的に脳、外の心室と動物脳と脳幹と体のつながりみたいなね、一致、このつながり感を感じている私かどうかみたいな風に見てほしいな。
はい。
あ、また遠くなったみたいな。
はい、じゃあ他の方、ご質問ありますでしょうか。
はい、
じゃあお願いします。
今日のために広島から来ました。
マジっすか、すごい。
自分国語の高校教員やってるんですけど、どれだけ言葉で自分のアートとか事実に対してクリティカルにしようかなっていうのにずっとフォーカスしていたんですけど、最近むしろどんだけ言っても、さっき事実と解釈のある人の話なんですけど、どんだけ言っても言葉というその共通語がある時点でどの言葉も解釈なんじゃないかって最近思い出して、
その通りだと思います。
なんで結局黙るしかない、黙るしかないかなと思って、このロスコーチングとか本当に何も喋んなくなるんでやってみたいかなと思ってるんですが、解釈と事実に関して言葉って全部解釈なんじゃないかなとか、
はい、いや、おっしゃる通りです。その通りだと思います。だから結論としてだから黙るしかないっていうのはちょっと僕の考えとは違うんですけど、僕らがさっきその元子さんが言ってるようなその感じてしまうことっていうのに対して、僕らが持ってる言葉っていうのは荒すぎるんですよね、メッシュが。だからもう絶対表せないんですよ。だからまずその自覚を持つことが大事だと思っていて、だから僕が今話していることも、僕が思ってる感情で全然もう 5% もできないぐらいの表現でお伝えしている感覚があるわけ。めっちゃ荒い言葉でお話している。でも人間同士がこう共同生活をするために表現できるものっていうのは言葉であり、表情であり、ボディランゲージであり、まあいくつかのツールでしかないから、その中で何パーセントかでも高められて伝えられればそれはいいんだと思うし、さらに人間のコミュニケーションですごくいいなと思うのは、それがいろんな解釈をまた生むこと、つまり僕の考えていること 100% そのままトランスファーすることが幸せになるかというとそうではないわけですよね、うん、解釈してくれるっていうことがまた人間関係を幸せにする可能性もある、もちろん不幸にする可能性もある。
なんかこうむしろ伝わらない誤解とか誤読みたいな部分の中にむしろコミュニケーションの意義があって、伝わらないからこそ議論が始まって新しい感想とかが呼び覚まされてっていうことですね。
そう
ちょっとずつずれること自体が価値なんじゃないか。
そう、
ベイソン、情報とは差異を生み出す差異である。
なんかかっこいい。
もしくは93年小田研のデビューアルバム、犬は吠えるがキャラバンを進むのローラースケートパークって曲に、ありとあらゆる種類の言葉を知って何も言えなくなるなんてそんなバカな過ちはしないよさってい
う、いや
あるんですよ。で、いやこれね、さっきの話とつながってると思った。なぜならば私たちは自分の語彙の中でしか思考できないことが多いと思うんです。言えることの範囲の中でしか考えられない大体の場合。でもここで言ってることって多分そういうことで、そうじゃない感覚みたいなのがガンガンあれば自分の参照点を言語以外のところにも置けるよ、それを思い出そうよって話だって。
いや、本当その通りだよね、
うん、なんか言語以外の思考とか感性みたいなのを蘇らせられるのがその自然とか馬で、で会社にいるとか組織にいるとか都会にいるとかっていうのが、それをどんどん今できることの中で何をやるかに我々をリミットし続けている圧力なんだってことに気づこう、そういうことだ。合ってる。
いや、めちゃくちゃ正しい。それ元子さんが常々ね、言葉の檻から
出
されるっていう話で、
はい、この本にも書いてあるんだけども、言葉の檻の外に出て感覚から生き直してみると、例えば英語話せなくっても ビジネス上のやり取りも成り立ったりするっていうことを体感すると思うんですよね。相手にとって今語るべきポイントっていうのを言葉以外のサインから読み取って、今あなたこうですよねってお伝えすると、あ、分かった？言わなかったのにみたいな感じにもなるし、むしろ言葉で囚われて話していたビジネス上の関係が、あ、なんか元子さんは違う視点で見てくれるんだなっていうふうにうまく展開したりもした実感があります。
うん、いや、ある。ここで突然なんですけれども、
はい、ドキドキしますね。
いや、まあ、なんていうか、ネイチャーダイアログプログラム。うん、を
ね、
実際にその合宿してあのウェブを作ったっていうタクラムの仲間が今日来てくれてるんで、うん、まあ、なんというか、まあ、どういう思い、どういう体験だったのかでもいいし、まあ、どういう風な表現を込めたのかっていうところちょっと一言だけなんかもらいたいなみたいなところがあって、ちょっといいですか、高井さんいいですか、はい、スクロールしていただいて。
僕らの高井です。そうですね、僕らも去年の8月に4日間ですね、合宿をして、ポロトさんたちと、あと4頭の馬たちと、
3頭だけどね、
3頭の馬たちと最初のプログラムをやりつつ、あと就職も共にするみたいな形で、うん、まずね、まさに理論ではなくて感覚で価値をとか空気感を認識に込ませた上で、このプログラムが持つ、
うん、
この経済価値だったりとか、そういったことを伝えればウェブとして伝わるかというところに、落ち込んでいったわけなんですけど、ではありつつ、話を聞いて思ったのが、
うん、
僕らがこのウェブサイトの構成のところで、上のところとかでこう対比を、言葉を対比させて、こういうことだけでも書いていくことがあると思うんですけど、
これだ、
ここですね、はい。
重視しがちなものを左半分で、はい、軽視しがちなものを右半分の対応表が、
うんうん。で、これを作ってる時にも、すごく腹打ちをして、そうだよなと思って、この対比を作っていたんですけど、
うん、
今日の話を聞いて、より一層、確かにこうだったよなっていう自分たちで作ったものにもかかわらず、あ、その通りだなっていうのを、改めて確認する時間でした。
いや、僕も今日のトークですごい学んでしまったよ。
あ、そう。
うん。で、その、心身一致ってそういう意味だったかみたいな、やっと分かったみたいなとこがあって、これも、やっと意味が更新されてきたみたいなとこがある。あります。
ありましたね。
よし、戻す。
アタクラムやないです。今回このウェブサイトの中でステートメントとかのライティングを行ったんですが、込めた思いとしては、ちょっとまずパッと見の印象として、結構文字が多いというふうにこう思われるんじゃないかなと思うんですが、それは結構空気感伝えるために工夫したというか、思い込めたところで、やっぱりウェブサイトってこう、原則こう、わかりやすく、端的に、スマートに、みたいなのが、原則だと思うんですけど、それだとすごくさっきの言葉の話にも近いですけど、こぼれ落ちる部分が多すぎというところがあって、で、多分これ読んでもしっかりはわからないと思うんですね。でもそのなんかわからなさというか、そのもがいてる感じみたいなのを伝えたいなと思って、なのでウェブサイトにしては多少長めに見える文章ではあるんですが、そのあたりでさっきの言葉のお二人の質問からして、やっぱりその、なんでしょうね、端的にできないってところがすごくポイントなんじゃないかなと思いました。
う
ん、
ねえ、それはそうだ、そうだ。
そこに価値を感じてくれる人が来てほしいんですよね。
う
ん、
そうですね。
いや、ホースコーチングで得られること3つあります。1、2、3みたいな。そうじゃないっていうね。
確かにね。うん、なんかここに書いてあること以外の何かが得られるはずだって信じてる人が来てほしいよね。
そう
ですね。うん、そう
ですね。うん、せっかくだから、いかがしますか。
はい、ありがとうございます。タクラムの山田と申します。このプロジェクトを入らせていただいて、自分はウェブとか写真とかにこう落とし込んでいくときも、どういう空気感だったり、このプログラムだったり、コースさんだったり、もとこさんがこう大切にしているもの、なんか感覚で的に、ビジュアルっていうところとしてこう伝わるっていうところを特にお手伝いさせていただいたんですけど、デザインするときのビジュアルの方向性みたいなのを決める際に、なんか他のプロジェクトに比べてすごくサクッとプロジェクトメンバー内の何かこう意見がまとまったというか、で、元子さんもすごい納得してくださったようなものが、なんかみんなでパッと出たっていう感覚があって、で、なんかなんでだろうなっていうのをすごい思ってたんですけど、やっぱりこういうビジュアルっていうすごい曖昧なというか抽象的なものにこの思いをこう変換するときって、自分の中でもそれが 見えないし、それをプロジェクトメンバー内で共有するのはすごい難しいっていう中で、このなんか合宿でその感覚を開いて、それを深掘り共有するっていうプロセスを得たことで、なんかそこがもう、まあ、ただその牧場に行って空気感を感じたっていうことのなんか何倍もすごい、まあ、スムーズに進んだプロジェクトだったなっていうのが印象的で、なんかそこのやっぱり感覚を開いて共有してっていうところで、まあ、すごく、まあ、密度の濃い、時間を過ごさせていただいたなという、う
ん、ありがとうございます、はい、なんかその3泊4日の合宿の時間を共にするっていうのはもちろん会話はするんだけど、非言語の何かを明らかに分かち合っていて、まあ、寝食共にしていることを大事して、でその非言語の何かみたいなので我々の心が動いていて、これをどうやったら伝わるかっていう風な手段としてビジュアルを置くんだったら、ビジュアルこうでしょみたいなのがもう話し合う前に何か合意してたみたいなね。だからまあ、Zoom ミーティング全盛のこのタイミングにあって、あえてちょっと遠くまで行って合宿してみたみたいな、みんなでキャビンに寝袋で泊まってみたところのこの一見非合理的なものだけど、さっきの対比でいうとこの完全に右側の感覚寄りのやつに身を投じた瞬間に、全然違うプロジェクトのはかどり方があるんだなっていうのにびっくりした。
なるほど、うん、
でございましたね。
本当そうですね、びっくりしました。
はい、なんでまあ合宿せよっていうことです。違うか、札幌に行けってことだ。
札幌ね、
牧場に行ってみようってことだね。
そろそろあれですね、時間ですが、この後、うん、まだあれですね、サインとかあるんでしたっけ？
サイン会は、
はい、
はい、この後我々3人まだ少しここに入れますので、表で、本求めることができて、元子さんの、ね、サインっていうのができる時間がしばしありますので、よかったらお願いしますというところですが、そこに行く前に今日の
最後クロージングを、はい、元子さんに締めてもらって終わりにしましょう、うん、
いや今日も面白かったですね。そしてこれは何だろう、私も本を書き直しなくたくなる簡単があっていいと思う。どんどん変えていきたいと思いました。
かっこいい、
はい、
アンラーニング、
アンラーニングしていきたいね。ということで、朝出版の2冊目を、ね、いやでも私も本当にこの本に書かれていることの意味を違う言葉でお二人に表現していただいて学び直すことができまして、本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。